本日の礼拝は M マムズの皆様が作り上げてくださって心から感謝いたします。日曜日の礼拝の説教は私も久しぶりになってしまいましたけど、娘の結婚式からもう早く1ヶ月が過ぎました。その後大阪名古屋の教会を訪問して久しぶりに戻りましたけど、改めて皆様に心からの温かい声援、そして皆様に祝福してくださった結婚式、本当にありがとうございます。例の家族と共に最高の幸せを味わえることは本当に神様の御国ならではの恵みだと思っていますので、改めてありがとうございます。本日はモーセシリーズ8番目、神様のお住まいというテーマで、モーセの幕や神殿、イエスの体について話していきたいと思います。先週の田村博さんの説教があまりにも素晴らしくて、ちょっと少しプレッシャーを感じています。それと同時に、出エジプト25から29は、ちょっと意外とドライな部分があります。ちょっと、取り扱い説明書みたいな部分がありますので、ちょっとこれを考えていきたいと思います。なので今日はちょっと、まあ皆さんにとって、まあ、楽しいテーマだと思うんですけど、皆さんのなんかドリームハウスってありますか？まあもうすでに自分の持ち家がある方もいらっしゃると思うんですけど、限りない、まあ財産とか、状況で、どこでも住めるとしたらどうでしょうか。これ分かる人は分かると思うんですけど、これはですね、アベンジャーズのアイアンマンですね、トーニー・スタークスが、住んでた家です。映画の中ではこれは爆撃されちゃって滅ぼされちゃうんですけど、実際にある家だそうです。これは西海岸、アメリカの西海岸の海岸沿いにある家で、なんと実はこの家はアリシア・キースという歌手が20億円で買った家だそうです。はい、まあちょっとこれが自分にとってドリームハウスかどうかわからないんですけど、今日は神様についての住まいということなので、自分がどういうところに住みたいのか、または神様だったらどういうところに住みたいかということを皆さんで考えていただきたいと思います。ちょっと今日は、先週は32章だったので、ちょっと今日は巻き戻しで25から29なんですけど、この状況で出エジプトの20章でシナイ山で神様との契約が結ばれました。そして十戒が与えられました。でもそれで全てが終わりではなくて、細かい決め事がいろいろあるんですよね。そして神様のお住まいをどうするかっていうことが結構大切です。私の娘もコウさんも、まあ、結婚式があって素晴らしくて、新婚旅行があってすごく幸せな気持ちでいっぱいなんですけど、今度は帰ってきたら家のお片付けがあるんですよね。で、これはまあ全ての新婚カップルが味わったことだと思うんですけど、意外と肝心なものがないんですよね。料理したいと思ったら肝心な鍋がないとか、肝心な調味料がないとか、結構実は細かい決め事が結構多いです。何度も何度も区役所に行って名義変更だりなんなりとか、結構いろいろありますので、ちょっとそういう作業があるんですね。で、ここで皆様にちょっと正直な質問をしていきたいなと、ちょっとぐさっと刺さる質問かもしれないんですけど、皆さんは聖書を朗読したことがありますか？よかったら手を挙げてください。手を挙げなくても全然構わないです。いろんな方々が手を挙げていらっしゃるかなと思います。で、そこをもう一歩ちょっと突っ込みたいと思うんですけど、通読された方、または2回、5回、10回、15回通読されたって方もいらっしゃると思います。正直に答えてください。出エジプト記の後半とレビ記をちゃんと読みましたか？それか寝ながら読みましたか？皆様にとっては本当の意味で静かなクワイエットタイムになっていませんか？私は妻に言われますけど、私はある才能があるそうです。私は寝ながら読むこと、寝ながら映画見る才能があるそうです。はい。まあこれは才能ではなくて、なんか寝ちゃうんですよね。で、ちょっと冗談を抜きたいと思うんですけど、今日はですね、ぜひ寝ないでください。寝ないでください。なんとか、そんなに長くならないように頑張りますので、寝ないで聞いていただきたいと思います。で、今日はちょっといろいろ難しい部分を読んでいくんですけど、ちょっといくつか注目していきたいことですけど、今回ですね、幕屋の型と幕屋のすべての用具の型と、 私があなたに示すとの全く同じように作らなければならないということです。いろんな説明があります、ね、寸法とか材料とか、ね、色とか、ね、いろんなことが書いてありますけど、その型っていうこと、ね、まあ、これは英語の聖書だと according to the pattern という言葉であります。この言葉はヘブライ語ではタビニスという言葉で、まあ、意味としては構造、模型、類似、パターン、形という意味です。この私が示したパターン通りに作るように気をつけてください。なのでこのパターンに注目していきたいと思います。ここで改めて影と実体のことを考えていきたいと思います。これから私たちが学ぶことは大切なんですけど、クリスチャンにとっては出エジプトの終わりの部分は影です。そして私たち常に実態を考えながら影を読みたいと思います。コロサイの2章によると、旧約聖書が影であり実態はイエス・キリストです。つまりこの幕屋の作り方とか祭司の洋服とか、まあ我々にとってはもしかするとちょっとつまらないね、まあ詳細のことかもしれないんですけど、まずキリストを見るレンズから読んでいただきたいと思います。ここに記されているものはどのように新約聖書またはキリストと結びつくか、でこの側面から読むことができれば比較的にドライと思えるのこの部分も生き生きとしたものがあります。なるほど、だからこういうところにこだわってるんだ、だからこういう立場、あ、なるほど、これは全部新約聖書で成就するものだと分かれば嬉しいのではないかなと思います。数週間前にモーセを始めたときに、これから始められましたけど、型とか体型、予表、前兆、予示、ね、象徴ということですけど、つまり今日学ぶ幕屋なり、庭なり、ね、あの食材なり、これは全てが実はイエス・キリストを表す型であります。なのでこの型に注目していきたいと思います。そしてそれが後々我々の今の教会、一世紀の教会、イエス・キリストの時代にどのようにつながるかということを注目していただきたいと思います。つまり生贄のことが説明されたときに、その細かい部分だけ見るんじゃなくて、そこに現れていくイエス・キリストの十字架を見ていきたいと思います。ぜひその側面で今日の部分に入っていきたいなと思います。まあ最初に話したいポイントはこれですけど、神様が宿る家は特別です。神様が宿る家は特別です。もし皆様が建築家でまたは大工さんで、神様のために家を作ってくださいと頼まれたら、どのような家を作りましょうか。おそらくこれは非常にプレッシャーになるのではないかなと思います。実際にどのようなものが出来上がるかどうかは分かりませんけど、間違いなく最高の特別な家を作ろうとするのではないかなと思います。シナイ山でモーセが神様と出会いました。特別な時間を過ごして、そして神様からの十戒をいただき、いろんな、まあ、教えとか掟をいただいて、でここで25章の8節には神様がこうおっしゃいました。私のための聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼の中に住むであろう。この時点ではまだまだ神様と民の間にものすごく距離がありました。実際の神様と民との間のコミュニケーションはすべてモーセを通してでしかなさらなかったです。そしてそれは一定の場所でモーセがわざわざシナイ山に登って神様に語ることしかできなかったです。でもここで神様がぎゅーっと距離を縮めてくださいます。民と契約を結んだだけではなくて、神様ご自身が民の中に住むと言ってくださいます。中には、まあ、ご家族の方もいらっしゃれば、中には、まあ、キャンパスとか寝具の方は、ルームメイトがいるっていうことなんですけど、神様が皆様のルームメイトになりたいと言ってくださったらどう思いますか。ちょっと複雑なのかなと思います。反面、ものすごく嬉しいとともに、すごくプレッシャーに感じるとともに、まあ、多分反射神経的、いや、今はまずい、片付けないといけない。そこから始まるんじゃないかなと思います。 トイレのドアが壊れているとかね、うちの家は寒いとかね、いろいろそういうことがあるんじゃないかと思いますけど、神様は私たちと共に住みたいです。でも実際にこの時点ではまだイスラエルの民は移動中でした。エジプトから出たんですけど、まだ約束された土地に入ってないです。なので移動中なので、彼ら自身もテントに住んでいます。皆様は取扱説明書を読むのは好きなタイプですか？そして真面目に取扱説明書通りに、まあ、何か組み立てるとか、家具を組み立てる、または電化製品をオペレーションするタイプですか？私はこれはダメなんですね。私はダメです。で、ダメなので結果的に組み立て式の家具はなるべく買わないようにしています。きちんとこれを守らないでやろうとするから必ず何か部分が余っちゃうんですよね。なんでこれが余ってんだとか。またはなんかうまくフィットしないんですよね。だから本当に愚かで、本当に愚かなんですけど、フィットしないと自分をいいって力ずくで入れようとして、使う前から壊しちゃう。そういう経験もあります。でもいろんな方は得意なのではないかなと思います。エンジニアの方はすごく得意かなと思います。ものづくりする方。または、ちょっと違う分野で、なんか映画監督とか、ね、そういう方はこういうなんか才能があるんじゃないかなと思います。文字になってるものをビジュアル化できる。先ほどソングリードやってくださった哲さん、またちょっとこれに似てる才能なんですけど、哲さんはおそらく楽譜を見てもう彼の中に全部、ね、描いてるかなと思います。で、まあ、これがあるないで、おそらくある方はさっき言ったドライと思うかもしれない、結構面白いかもしれない、なんで何センチなんだ、これこれこれこれこれ、で全部ビジュアルに見えるかもしれない。でもその才能がない方はカーってなっちゃうかもしれないです。なのでなるべくドライにならないようにいきたいと思います。でここで一つ、私はさっきの聖句であっと思わせることがありました。実は神様はその型ですね、私がそれを示すのと全く同じように作らなければなりませんって言った。25の4節では、あなたが山で示される型通りに作れと思いました。今回この聖句を深く読んだところで、私がすごく誤ったイメージを持ってたことに気づかれました。私はどこかでモーセすごいなと思ったんですよ。どうやってモーセが全部あれ覚えたんだろうと思いました。ね、なんかね、何メートルなんとかなんとか、この部分が銅で、この部分が金で、これがアカシア材と、これどうやって覚えるのか。私はその才能がないです。私は、定食屋に行っても監視します。ね、このウェイトレスさん、ファミレスだと、はい、なんとかなんとかって言って、デジタルで繰り返しますけど、昔風の定食屋だったら、そこのまあお姉さんかおばさんかおじさんかわからないんですけど、バンバン注文がいる。はい、カツ丼一丁、そしてご飯大盛りで、味噌汁抜きで、はい、マヨネーズ抜きで、バンバン全部覚えられてるんですね。で、どうやって覚えるだけじゃなくて、この文字を実体のものに作るか、これはものすごく才能かなと思ったんですけど、実は神様が示すって言ったんですよ。なので、シナイさんの神様との出会いは、私がイメージしたのは、多分映画の見過ぎだと思うんですけど、神様は、
モーセよ、ね、おいおいってずっとなんか喋ってる子だと思ってた。
でもそうじゃないかなと思った。実は、モーセは、ね、どのようにしたかわかんないんですけど、神様と一緒になんか映画館に行ってくる、なんか何かの映像を見ながら、神様に語られたんじゃないかなと私が考えました。まあ、これは絶対こうだっていうことじゃないので、私はそう思っただけで、改めてでもこのイメージっていうのもすごく大切かなと思いました。はい。で、最初にここで作ったのは幕屋です。まあ、これは BC1200 円なのか1400円か、ちょっとこれはわからないですけど、幕屋です。テントです。なぜかっていうと、まだまだ移動的です。そして約束された土地の何百年後に、ダビデではなくてダビデの息子のソロモンの時代でソロモンの神殿が建てられました。これは おそらく900 BC だと言われています。 そしてこれが一度バビロニアによって壊されてしまったので、おそらく、まあ、何度かこれは直された、ね、計画があったんですけど、特にイエスの時代にはヘロデ王という方が46年かけて建て直したヘロデの神殿、これもまた立派な神殿でありました。これがそれぞれイエスの代までの神様が住む家でありました。第2サムエル7章で、預言者ナタンが、ね、ダビデに話しました。ダビデはレバノン杉の家に住んでいるけど、神の箱は、ね、天幕を張った中に置いたままだ。これじゃいけないと思って。なのでそこで息子を通して神殿を建てます。実際にダビデはいろんな人を殺してしまって血を流してしまったので、神様はあなたはこの家を建てることを許しません。あなたの子孫が建てるということで、ソロモンが任命されて非常に立派なものを作ることができました。これを見た方があまりにもその素晴らしさに神様を賛美するような形になりました。これは神様の偉大さだけではなくて、イスラエル王国の強さを象徴するものでありました。先ほど話したようにこれが壊されて、イエスがこう言いました。ヘロデの神殿に対して、この神殿を壊してみようって言って、そしてユダヤ人たち、ファリサイ派の人たちはイエスのコメントにすごく怒りを感じた。何言ってるんだ、46年かけて建てたのが、ね、なんと無礼者だ、壊して3日で建て直すかということを言った。でこれはヘロデの神殿のことでした。でそこで皆さんはやっぱり実体と影のことを理解してなかったので、イエスが語ってたのはヘロデの神殿ではなくてご自分の体のことだった。つまり実体は、神様が宿る家はまずはイエス・キリストの体なんですよ。そして神様の体、イエス・キリストの体は一度壊されて3日目に立て直されます、復活します。そのことを意味をしています。影は幕屋、影は神殿、でも実体はイエス・キリストです。なのでもう一度その難しい寸法の話とか作り方のことを考えながら、それがどのように十字架にリンクするかを考えていただきたいと思います。でもそこからもう一歩先、神様が宿るのはイエス・キリストの体だけではないです。イエス・キリストを通して私たち皆様、神様の霊が私たちの、まあ、体っていうか心の中に宿ってくださっています。今日この後もバプテスマがありますけど、バプテスマが起きた時に救われる人の罪が許されて、そしてその瞬間に神様の霊が宿ります。皆さん、神様のお住まいはここにあります。皆さんのそこにあります。つまり神様が住む特別な場所は教会です。富ヶ谷一丁目じゃないです。この建物ではないです。我々一人一人救われた魂の中にあります。なので改めて皆様に考えていただきたいことです。まあ今日は皆様もリモートで見ています。リモートで 2,3 人以上集まっているところにイエス・キリストはそこにいます。東京都であろうが、福岡県であろうが、札幌であろうが、何々区であろうが、そこに教会があります。そして神様が宿っています。そしてそれを考えたときに、皆様に改めて伝えたいメッセージがあります。皆さんの人生に意味があります。価値があります。自分が弟子としてできている、できてない、なんか信仰が強いか強くないか、燃えてるか生ぬるいか、そういうことではないです。それは全く関係はありません。神様があなたの心の中に宿っています。なので神様の家族は特別です。そしてあなたも特別。これは別にあなたが何かをしたから特別だ、そういうことを言いたいわけじゃない。神様があなたを選んであなたの心に宿ってくださってるから、 あなたの存在は特別です。ぜひそれをもう一度考え直してみたいと思います。自分の心の中に不健全な声がよぎってくるとき、自分がダメだ、自分ができない、自分が役に立ってない、自分は貢献してない、そういう不健全な声が来るときこそ、皆さんは神様が宿っている特別な存在であることを思い出してください。次に行きましょう。2番目、祭司の存在は特別です。祭司は特別な役割があります。祭司は神様とそして民を、結ぶな、つなぐ特別な、仲介者みたいな、役割があります。これは非常に大切な役割で、モーセの時代は、アロンから始まって、そしてわざわざそのレビ族、このレビ族しか祭司になれないんですよね。祭司に立候補することはできないです。他の種族の人たちは、選ばれて、君はすごく優秀で、純粋で、霊的に優れてるから、あなたは祭司になるっていう、そういう選択権もなかったです。これは神様が選んだものであります。そしてものすごく大切な役割を果たすので、それにふさわしい特別な洋服があります。今日はその細かいところに話していかないですけど、QT でもこれを流しましたけど、まずこの12個の石がこの胸元にあります。つまりこの祭司は12部族ですね。神様の民を代表しているものだという認識があります。その人そのものは特別なわけではないです。そして聖なる役割を果たすので、それにふさわしい洋服を着ていくっていうことがものすごく大切だなと思います。しかし、旧約聖書時代の祭司は影です。実体はイエス・キリストです。ヘブライ書の4章の14節に書いてあるのは、さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられています。本物の大祭司はイエス・キリストです。そしてさらに、イエス・キリストを通して、実は私たちも神様に祭司として選ばれています。第一ペテロの2章、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力の技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなたも祭司なんですよ。これは教会のリーダーとかスタッフとか全く関係なく、一人一人の弟子が祭司です。そして特別なものとして選ばれて、私たちが人々が闇から光へと導かれるために、私たちはそこに携わっていくものであります。祭司は特別な存在です。イエス・キリストが大祭司で、もちろん彼は特別な存在です。でもここで改めてもう一度伝えたいと思います。あなたは神様に選ばれた祭司です。なのであなたは特別な存在です。先ほど美穂さんがすごく正直な気持ちを話してくださいました。私たちがクリスチャンとして福音を述べ伝えることとか、大宣教命令を行っていくこと、これは決して簡単なことではないです。そこにはリスクが伴います。私は感謝しています。私は今の時代の牧師であって、3000年前の祭司じゃなくて感謝、私は祭司できないです。私は血を見ることができません。私の娘は今看護学校でも来年から看護婦になります。彼女は血が平気です。私はダメです。私は血を見たら気絶します。どんなに神様のためだって言っても、私は牛の首を切って血をわーってなったら私はできません。私はすぐに辞退します。ちょっとそれは置いといて、実際に祭司は動物を殺さなければならない。そこにリスクが伴います。自分の体中、周り中が血だらけになって、それはそれなりに強烈なインパクトがあると思います。つまり私たちも祭司の役割を果たすときに、これは簡単なことじゃないです。そこにリスクが伴います。 そこに傷つくこともある。まあ実際に血を流すまではいかないんですけど、傷つくことは確かにあるかもしれません。私たちは誰も救うことはできないです。でも私たちは神様に選ばれた祭司として、闇の中にいる友達の方が神様を知るためにきっかけを作るためのもの、それを認識していただきたいと思います。ぜひ皆さん、この祭司としての特別なコーリングですね、モーセは特別に呼ばれた、でもあなたも特別に呼ばれた、それを快く受け入れていただきたいと思います。最後のポイント、これです。垂れ幕の後ろに入れる人は特別です。これちょっと難しい部分で説明したいと思います。この、まあ、いろんなその垂れ幕とかがあって、まあ、簡単に説明すると、幕屋とか垂れ幕とかいろんな場所があって、神様との関係によって入れる場所が全部分けられています。遠ければ遠いほど遠いところにしか入れないです。つまりユダヤ人じゃなければもう庭にも入ることができません。そしてやっぱり、まあ、当時だと、まあ、男尊女卑的な部分あったので、女性は入れないとかいろんな理由があります。そしてここには聖所っていう場所と死聖所っていうところがあります。英語だと Holy Place, Most Holy Place、 これはものすごく特別な場所で、まあ、死聖所は特に神様しか基本的に宿れない場所です。そしてそこに幕があって、この死聖所っていう場所は実は年に1回だけ、大祭司だけです。どんな祭司なの？大祭司だけが結構こと細かく清める儀式を通った後、年に1回しか入れないです。祭司が入ったら即死刑です。一般の人が入ったら即死刑です。つまりそこで神様との距離があるんですよ。でまだ古い契約なので、神様と民はこういうふうになってないんですよ。まだまだ契約があるけど距離があります。でもそこが十字架で壊されました。マルコの15章、イエス・キリストが息を引き取った瞬間にヘロデの神殿の幕が完全に破れました。二つに裂けました。つまりこの幕ですね、このカーテン、この隔てがなくなりました。イエス・キリストの十字架と復活は私たちと神様との間の壁を壊しました。私たちにはその隔てがないです。これは信じられないことです。これはただただ神様の恵みです。私たちは祭司でも大祭司でも何者ではないんですけど、私たちはイエス・キリストのおかげでそこに入ることができます。これは何とした恵みでしょう。私たちはイエスの血によって聖所に、または死聖所に入ることができます。確信を持てます。自信を持てます。英語だと、We have confidence to enter。私たちは怖がらなくてもいいです。ビビらなくてもいいです。ああ、神様と会ったら死んでしまうっていうことがないです。もう垂れ幕はないです。なので、自信を持って、信仰を持って、勇気を持って、神様のもと向き合おうではないかっていう言葉がそこにあります。そこで改めて、イエス・キリストの恵みによって許された私たちは、幕の後ろ側に入ることができます。これはありえない恵みです。これはもう一度繰り返していますけど、私たちが素晴らしいからではなくて、ただただ神様の恵みであります。一人一人は神様の家が住んでいる特別な存在です。神様に祭司として選ばれた特別な存在です。そして本当に、もう本当にありえないほど特別な特別な場所に私たちが入れてもらっている特別な存在です。改めて自分がどれほど素晴らしいものに選ばれたことを認識していただきたいと思います。ちょっとまとめていきたいと思いますけど、先週ヒロスさんの、このあれを使いましたけど、私は嬉しかった。あ、ヒロスさんもスターウォーズ好きなんだ、ね、僕もスターウォーズ大好きだ。で、ちょっと今日は真面目な説教だったので、実は、まあちょっと最近練習してないからあれなんですけど、皆さん、私の隠れた才能があるんですけど、私はヨーダができるんですよ。ちょっとだけやってみます。ちょっと、最近やってないから、I sense much fear, young Skywalker. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger.
Anger leads to hate, and hate leads to suffering.
あの、見て見て、確認してください、OK? すみません。日曜礼拝で大変失礼いたしました。OK? 私は、なるほどと思って、で、この言葉を、ちょっとね、ひっくり返すと、聖書的にひっくり返すとって、恐れを聖書的にひっくり返すと愛なんですね。怒りを聖書的にひっくり返すと平和。憎しみは親切。苦しみは癒し。なるほど。もちろんね、暗闇の方に行く道もあるんですけど、神様が用意してくださったのは光に行く道です。ガラテヤの5章、19節から21節は罪の支払う報酬です。肉の技です。でも22から23節は霊の結びです。これはイエス様が私たちに与えてくださるものです。喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制。これは自分から生まれるものじゃない。神様から与えられるものです。私たちはコロサイの3章、神様に選ばれて聖なるものとされたから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、身につけることができます。これは我々から生み出されるものじゃなくて、聖霊によって私たちが作り変えられることです。ぜひ皆さんも、ね、自分ではなくて、自分の罪深い傾向ではなく、ね、聖霊に導かれてもらいたいと思います。最近このような表現がよく使われています、ね、向き合ってる、直面してる、助けを求めてる、メタノイアしてる、これは悪いことじゃないです。でもその表現の中に私が感じるのはすごく人間的なフォーカスがあると思います。私が頑張ってる、私が助けてもらってる、私は何々罪に向き合って、私は何々スキーマを学んでる、ね、もっと神様フォーカスな見方があるんじゃないかな。私は教えてくださっている、神様からも聖書からも聖霊からも、いろんな兄弟姉妹たちも神様から許されている、神様と人に助けてもらっている、助けていただいている、私は神様によってメタノイアさせてくださっている、私はこの表現の方がより的確なのではないかなと。私たちは自分の力でメタノイアはできないです。向き合うことはできますけど、そこは光には結ばれないです。光に結ぶのはすべてイエス・キリストの十字架です。なのでヘブライ書の10章で終わります。心は清められて、良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって、真心から神に近づうではありませんか。神様を信頼して、真心からビリーブをしましょう。まとめていきます。神の家にいるあなたは特別です。祭司であるあなたは特別です。垂れ幕の反対側に入れるあなたは特別です。信じて一緒に神様の栄光を見ていきましょう。ありがとうございます。